キンブルのショープレザーズ。はい、どうもーハッピーウルピーボッキューピーキューピーゆうきでーす。
はい、どうもーキングまさきでーす。よいしょー、
やった。
始まりました。キンブラのショーブラザーズ第26回目。はい、ありがとうございます。26回目ということで。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
一度のお楽しみ。
はい、どうも。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はいはい。まあね、このコロナ禍で大変な中、ぜひぜひこのラジオを聞いて
お楽しみということで。ぜひぜひ、ね、ちょっとおうち時間。ね、また多分増えると思うからね。
そうですね、またちょっとね、最近
あんま気にせず出歩く方も多いですけどね、
うん、
なんかちょっとまあできればね、で今これ今日の収録
4月の29日
ね、29日、
はい、
3000人いっちゃいましたね。
そうですね、もうちょっと4000にね手が届きそうなっていう
これ今
になってしまいまして、
8月3日から配信始まってますけど、
はい、
もうその頃にはもうね、
ちょっとね、とんでもない、
なんか一番行くんじゃないかっていう噂も出てますね。
そうですね、
やっとね、大丈夫かな、だからちょっと
のっぴきならない状況なわけなんですけど、まあ
だからなるべくあんまね外出ない方がいいと思いますよ。
そうですね、う
ん、なんでこのラジオというかね、はい、聞いていただければ、
気をつけながら、はい、楽しんでいこうというわけでよろしくお願いいたします。
元気にねお会いしたいと思いますけどね、はい、
そうですね、
いや参っちゃいまし
たよ。あー、ちょっとキューピーちゃんの方が
ちょっとま、参りましたねって入り方がね、ちょっとね、はい、あの、大先輩の
ちょっと
入りと似ちゃいますけども、
はい、
あの、まあ、じゃなくて、あの、ちょっとね、僕、
あ、もう、キューピーちゃんがちょっとのっぴきならない状況
で、はい、はい、糖尿病になりました。
さあ、どうも、よいしょー、
いえいえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっとね、先、はい、7月の。
7月の半ば頃ですか
ね。そうですね。
まあ、厳密には、もう、
うん、
6月ぐらいがちょっと体調、なんかね、悪い感じしたんですよ。
ちょっとこうなんか体調に波がある感じはあったね。
なんかね、低血糖っぽい感じ。
そうそうそう、なんかこう、ね、東洋館とか出番でもなんかやっぱこう、出番終わりになんかこう、変な疲れ方をしててね。
で、だからもう、楽屋にいても、もう、キューピーらしくないとか、もう、
なんか
スタートしちゃって。で、まあ、まあ、本番ね、本番で、あの、何も問題なければよかったんで。
うん、まあ、全然。まあ、でもちょっと俺から見ててもやっぱ本番中なんかちょっとこう、力がない感じは感じてました。
そうですか。
やっぱ俺が、やっぱほら、キンブラっていうのはこう元気いっぱいにやっていくキャラなんだけど、キューピーがなんか微妙にこう乗り切れてない感じが伝わって。
本当ですか。
俺もやっぱほらこうキューピーが全力でぶつかってくるから俺も全力でぶつかるんだけど、キューピーがなんかこうやっぱこう、
まあ、衝撃がないとね。
そうそう、
そう、
ね、俺がなんか変にこう怒るとなんかね説教っぽくなっちゃうから。
そうですね、あの僕らの場合は僕がバカなことを全力でやんないと、
そうそうそう、
俺も何で飛んじゃうゴラーがね、
そうできないんで、なんかちょっとキューピーやっぱちょっと、まあ、夏バテかなみたいなの
も、ちょっと僕も夏バテかなと思って、それでちょっと、
うん、
まあ、病院に行ってね、まあ、採血っていう
か、そうですね、
あの尿検査とかいろいろしていただいたところ、
はい
はい、糖尿病
もう即入院というレベルでね、
はい、あの血糖値がですね、
はい、
通常の3倍ありました。
あー、うん、どうもありがとうございます、うん、はい、ラッキースリー、ラッキースリーでございます。
10日ほどちょっとね入院して、
そうですね、ちょっと東洋館の方にもね、
東洋館
初めてね僕らちょっと穴開けてしまいまして、
そうですね、あのちょっとね1回だけ遅刻とかありましたけど、
はいはいはい
はい、
初めて
だと、そうですね、あの出番をちょっとキャンセルというか、
はい、
穴開けるっていうのはなかったですね。
穴開けてしまいまして、
だから東洋館とかね、あとちょっと4月の7、はい、7月の、はい、笑いものをちょっと僕だけちょっとお休みさせていただきまして、 すみません、ちょっとご迷惑というか、ね、
はいはいはい、
せっかくキンブラのネタ見たいって期待してくれてた方々にとても、すみません、すみません、
ちょっと変わり者の方々がいるかもしれないです
けど、ちょっとね、はい、一部の層にはちょっと人気があるので、
いや、まあでもキンピじゃね、なんとか無事に、
はい、
血糖値も一応今正常の値に戻ってして、
そうで、今インスリン生活、
はい、そうですね、はい、注射を打ちながら、
なんかね、早い段階で見つかったというか、
あ、まだだって、ね、年齢も30代ですから、
はい、で全然全然これでちょっとね遅かったら
もう一歩、
やっぱ合併症がね、
そうす、
合併症が怖いらしい、
結構腎臓とかいろんなね機能に障害が来てからじゃもう遅い、そうそうそう、
あのね、 透析とかね、
うん、まあ、一応早期発見ということで、はい、まあ心配せずにね、僕らもね、はい、これからもバンバン楽しいラジオをお送りしますんで、
キューピーは元気です。
全然元気でございますからね。、はい、皆さん最後までお付き合いください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
挙手でね。
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
まあというわけで、キューピーちゃんのまあ近況報告ということで、
やっぱまあ、まあ、これ月ね、1回しかないですからね。
はい、そうですね。
それこの1ヶ月の間いろんなことがやっぱ起きるんだなと。
まあ、7月、7月はちょっとね、いろんな意味でそういう意味で忙しいかった
ですね。そうですね。そう、だから、僕、入院中だ、ベッドの上で、
うん、
感染者数がどんどん増えていくのを知って、で、あ、テレビ、病院のテレビってあのカードがないと見れない。
うん。
10時間いくら、1000円みたいな、うん、カードがあってポンって言って、うん、そんなにテレビ見なかったんで、
うんうん、
そのたまたまね、その、ニュースチラッとつけたら、
うん、まあ徐々に。
そう。1979って、7月の半ばぐらい、
うん、
うん、下旬ぐらいって
言
って、
うん、
はっと思って。
こう、もう右肩上がりにね。
なんか、19、あ、ガンダムの、なんかその誕生の、月かな、なんか年かなとかね。
知らない。1979。
1979です。ガンダムとかね、スカイライダーとかね。
あ、そう
ですか。そう、ザ・ウルトラマンとか。
1979年。
そうです。
あ、なるほど。
オトフィバジーとか、あの辺の話をしてんのかなと思ったら、そう。
わけねえだろ。
感染者数ですよね。
お前は頭がお花畑だな、
ほんとに。
お前
も。だから、その1979で聞くと、やっぱ、1979年っていう人、やっぱ。
ああ、
その
意味で。まあ、でも、そんだけの感染者数。
そうそうそう、びっくりしよう。
ねえ、うん、もう、オリンピックのね、こう、盛り上がりと比例するように。
そうそう。感染者数がバッと
上がってるっていう状況でね。
皆さん、気をつけてくださいね。
なるほど。こんな年のオリンピック、
ね。なっちゃいけないし、広めてはいけないのもありますからね。
そうだね。
はい、ちょっとね。自分だけの問題じゃないんでね。
そうそうそう。
これ、気をつけましょう。
まあ、そんな中僕らは映画を見に行きましたけどね。
あ、行きましたね。
あ、まあでも映画をね、ちゃんと、
でも、
感染対策を行ってね、上映してるわけですから。
上野のね、東宝シネマズ行って、
そうですね。
初めて見た、この一席ずつ距離を。
あ、そうだね。
初めて
見た。俺もコロナ中の映画はちょっと、初めてだったんですだよね。ここ最近本当に行ってなかったんで。
行ってなかった。
うん、そうそう。
だから1月の、
うん。
燃えよデブゴンぐらいじゃない？
そう、俺、
でも、
それぐらいで。
ちょ
っと最近はあんまり映画館に行けてなくて、
ね。そうですね。
ちょっと足を運ぶの怖かったから
さ。僕も見たらね、4月 ?4、うん、4が4月。4月ぶりでしたね。3ヶ月。
1月あたりやっぱ感染者数も少なかったから、
少なかった
し、ね、映画館も、まあ、多少のこう対策を行いつつ、でも席は通常通りだったので、うん、その時は。
いや、燃えよデブゴンはね、違うんですよ。作品というかね、がね、やっぱコロナ感染対策をしてましたよ。
どういうことですか？
お客さんいなかった。
バカだろ、これな。わけねえだろ、いたよ。いたよ、お客さんは。
いた。独占なんですか？
なわけねえだろ、お前。いたよ、ちゃんとお客さん。
言
ってたこと言うな、お前。ちゃんと大ヒット映画でございますよ。
そう。僕、あれですよ、昔、ユナイテッドシェア、豊洲か。
うん。
と、ほんともう、もう7年ぐらい前ですよ。
うん。
まあ、6、7年前。
うん。
機械でリブートって映画をね、うん、見に行ったんです
よ。ありましたね、そんな映画も。
もう今思えばね、先取りのね、コロナ対策でした
ね。人がいなかったってことですか、お客様が。
人いましたよ。
いないでしょ。
僕だけ一人。
お前貸し切りじゃねえ
よ。貸し切りでしたよ。
いや、まあ。
貸し切り。
それ、でもあれですよ、豊洲は割と空いてる方なんだよね。
うんうん。
立地的な面で考えると意外だけど、うん、意外と映画館空いてるよね。
空いてる。
そう。
あと、ね、空いてるのもあるんだけど、
うん、
一個の席がしっかり作られてるから、
うん、
普通の席より、
うん、
隣の人との距離がちょっと、
あ、うん、広めなんだよ、ね。
広め。だから、もしも、豊洲の映画館、あそこ、ユナイテッドシネマ、
うん、
で、一席ずつ開けてたら、
うん、
普通の席の 1.5 5ぐらいだと思うよ。
やっぱ外人さんが多いからと思うんだよ。バス的にね。やっぱ外人さんだと日本のね。
あと結構しっかりと一段ずつこう、綺麗に。
おー。
だから、普通にこう見に行くときに、うん、ちっちゃいとこ、100、ん ?100 ぐらいしかないとこでもすごい高い。あのほら、うん、こう、ちっちゃいとこってさ、結構ひ、あのもうほら。
あ、昔の映画館はね、こう、縦の、ね、だから、前のお客席とのこう、高さがあんまなかったりするとね。
そう
頭が被って見えづらいみたいなね。
結構高い。高い人、特にまさきさんみたいな。
ああ、僕みたいな雑魚が高い人。
雑魚高い人い
る。そうですね。
立ちんで。
ねえ、立ち上がれば162センチ。座ればなんか推定身長180センチぐらいの雑魚ですからね。
そうそうそう。
ね、みんな頭を踊げるだろうな、俺の、俺が立ち上がった瞬間。
わ
低い
そうそう、わ
ーっね、やっぱ有楽町とか古い映画館は割とね、
あそう
今改装して、
うんうん、
がこうね、席あんまり気にしなくなったけど、昔の割と古いスクリーンとかはね、
う
ん、こ
う
やっぱ前とのこの高さが全然なくて、頭かぶってみたいなね。
うん、なるほ
ど。映画館で言うと、昔、日本橋か、東方島津の日本橋、
はい、
昔、レイトショーやっててね、深夜やってたんで。
そうだね。
金土限定でレイトショーやっててさ、
ああ、はいはい。
俺がよく、バイト終わりに行ってたんだけどね、うん、貸し切りよ。
そ
っか。お客さんが全然いない。だからもう今やめちゃったね。だってそうでしょってほら、新宿とかはさ、レイトショーやってるけど、ほら、あそこ繁華街だからさ、うん、深夜も結構人いるんだけど。
いる、違う、これは、あれは嫌なのはね、
うん。
まあ入れば OK。ね、映画館的にはまあ金になるからね、
うん。うん。
いいけど、見てる人からすれば、
うん、
僕らはその映画を見たくて入ってるわけじゃん。
うん。
違うんですよ。カップルとかね。
ああ。
いるでしょ。じゃあ、行く場所ないか、安く済ませるみたいので。
ああ、なるほどね。
そう。
そういう目的もある。
そう。だから、なんか、行っちゃい、行っちゃいすんの。こっち、スターローンとかそっち見てんのに。
ああ。
男の。ほんと、どうでもいい映画だ
ね。今、俺は男の教科書を見に来てるのに。
そう。
行っちゃいちゃすんじゃねえと。
そう。保健体育の、そんな保健体育の延長戦みたいなのはいらないんだよ。チケット。
日本橋はでもやっぱね、繁華街でもなんでもないからさ。
そうね。
よく俺は通ってて便利だったんだけど、やめちゃったね。いいでしょ。
だって今、そうか、映画館もね、8時には、8時前に終わるもんね。あれで。
そうだね。
うん、
最終入場が7時前だもんね。
だから、2時間とか、だからあれじゃない ?5 時半とかぐらいじゃん。
そうそう、9時前に終わる。9時まで。
あ、9時なの
?9 時まで、9時ま
で。じゃあ、そうだね。
そう、だから、
そうだね。
だから、上映時間によって変わるけど、まあ、最終ギリギリは7時ぐらいだよ。
うん、
だから、ね、仕事終わりに行くなんてのは、なかなか難しい人。
あれですよ、ちょっと前、もう、まだやってるかな。新エヴァ、
うん、
新エヴァなんか、2時間半、だ予告編とか含めて3、
ね、3時間近く
としたらさ、仕事終わりで見に行けないですよ、
ね。行けない、気楽に見に行けないからね。うん、あ、でも新エヴァはもう Amazon プライムで配信になるからね。
マジで
8月の13とかなんかそんぐらい。
あ、もう。
そう、もう配信するんだって。わかんない。別途料金かかるのかわかんないけど、今の月額で見れるかどうかもわかんないけど、
はいはいはい、
8月の中頃にはもう配信になる。
早いっすね。
もう強気の姿勢でございます。
ね。
ねえ。
早
っ。まあ映画館も大変だよね。もう、うん、どんどん新作の公開が遅くなっちゃってさ。
ね、こっちもさ、気楽に見に行けないじゃない。
そうだね。
そう。やっぱ、新作。だから結構ね、見逃してるのがちょっと増えてきちゃった。
ああ、まあ俺も。
あれ、ルローニケンシンあれでしょ?もう終わったでしょ
?7 月の29には確か。
いや、まあそうだよね。
上映終わっちゃうとかじゃないかな。
あ、ちょっと。
ちゃんと。俺も見に行けなくてね。ちょっとやっぱり感染、なんか劇場はちょっと感染対策してるのは分かってるんですけどね。
うん。
やっぱちょっとこう、億劫になるというかね。
まあ
これもしょうがないよね。
僕らもこれ今日、ね、来た時ね、中央線か。
うん。
すごい人いるもんね。
ねえ。なんだかんだでやっぱり人の流れは止まらないよね。
止まらないですよ。
まあね、気持ちわからんでもないけど、
ね。来る人はね、やっぱね。うん、僕ら上の方向から来るから。
うん。
どうしてもこう、向こう側にね、見たかがそっち行く人が多いから。
ちょうどね。ぶつかっちゃうからね。
ラッシュ。これ、逆はね、空いてるからね。
空いてるね。東京方面はね、逆に空いてますからね。
もう、電車の中の席、寝れるぐらい。
まあ。
寝れるぐらい、ま
あ。別に寝るのは普通なことだから。
あね、横に寝れるぐらい。
横に寝れるってことですね。
そうしませんけど。
知らねえよ。
しませんけど。
昔よく、なんかネットの写真で上がったけど、満員電車でさ、 こうもう寝れる状況じゃないじゃん、どう考えても。うん、それこそ立つのも大変な時にさ、うん、上の荷物置きあるじゃん、はい。そこにサラリーマンが寝てるっていう画像を俺よく見たことあるけど、あそこに乗っかってね。
それドニーじゃない？
なわけねえだろ。
スーッと言って。
なんでドニーが寝てんだ
いや、普通、あそこ、まあ、うまくやればと思うけど、
うん。
登れないでしょ。
もう乗る人いるんだよ。
すごいね。
すごいやついるからね。
そこまで寝たいかと思うけどね。
いや、まあでも、ま
あ。あんなだったら金網ですよ。今はもうちょっとステンレスみたいになってるけど。
うん。
昔金網出たよね。
昔は網だったね。いや、今でもあれじゃない、
ちょっと、
ローカル線とかになるったらあれじゃない、あ、まあ、何布の網じゃないの。
ああ、そうか。
そうそうそう。
あんな
のね。俺、ハンモックみたいなもんだよ。気持ち、ちょうど。
よく言えばね。
ちょうどよく揺れて眠いんだろ。
よく言
わねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
さてさてさてさて、どうですか。あ、そう、この間ちょうど2人で映画見に行って、あれ見に行きましたね。スーパーヒーロー戦記、
はい、
仮面ライダー50周年、スーパー戦隊
45作品目。
これまた微妙なラインですよね。
そうなん
ですよ。スーパー戦隊めんどくさいんだよね。
そうそうそう。スーパー戦隊は75年スタートだから、
うん、
なんだけど。
厳密に言うと何周年？
46周年。
ああ。
なんだけど。
作品的には45作品。
5作品目なんです。
ね。
ややこしいんです。
そう、だから、クライマックスの方でさ、うん、まあ、CM で出てるから、まあ、ネタバレじゃないけど、その、うん、まあ、仮面ライダーと赤レンジャーが出てくるじゃないですか。うん、でね、その、仮面ライダーが我々50年の思いって、スーパー戦隊の方、赤レンジャーが、我々45作品の願いって、45作品って言うんじゃねえよ、みたいな。
もう、なんか45
作品。赤レンジャーが、お前、45作品って言うな、と思って。ちょっとなんか、面白い。そういう意味では、不思議な映画だったね。う
ん、僕ね、これちょっと思うんだけど、
うん、
僕の勝手な考察なんだけど、
うん、
ルパンレンジャー対パトレンジャーだったじゃない。
はい、ありましたね。
そう。
4、5年前ですか。う
ん、僕、それで、うん、なんか、合わすのかなと思ったの。
うん、うん。
だから、1年で2000体出せば、5000体、
うん、
50、その、記念年に、
うん、
だから、1がつく年と6がつく年が、
うん、
まあ、東映ヒーローの、二大ヒーローの、
うん、
まあ、記念年なんですよ。
うん、
だ僕とはそれに合わせて、スーパーセンターもしたのかなと思ったの。
うんうん、
そうすればさ、2作あるから、
うん、
1年にカウントされるわけじゃん。
うん、
だから、それで、45戦隊。
うんうん、
にすんのかも全く関係なかった。
何も関係ない。別に
45作品。
聞いてることは何のこっちゃわかんないと思う。
あ、ちょっとごめんなさい、マニアック
。ルパンレンジャー対パトレンジャーっていうね、1年通して、なんか戦隊同士が戦うわけでもないけど、まあ、うん、戦いつつ共闘するみたいなね。
まあ、2つの戦隊が、その。
1年でなんか出てくるみたいな話がある。
怪盗のね。
そうそう。
その、ものを盗む。ルパンみたいな。
うん。
まあ、ルパン
レンジャー。ルパンレンジャー。で、パトレンジャーってなんか警察側。
そう、追う側。追われる側みたいな。
すっとんきょうな作品があったわけですよ。
うん。
ねえ、あれは不思議な作品でしたね。なんか、だからそこでなんかこう、数の辻褄合わせをするみたいな。
僕はちょっと思ったんですけど、
特にそういうわけでもなく。
全くない。
今回も、もう本当に何のこっちゃ分かんなかったわ。
うん、
終盤で、全ライダーとね、うん、全戦隊の、まあ戦隊って言っても赤色のね、
赤だけなんです。
だけなんだけど、もう目が痛い！
痛い。
チカチカする。
そう。
あれはもう、あれだね。もう、俺もやっぱ30超えてさ、もう31ですよ、
うん。
目が追いつかなくなってきたね。
うん、
もう誰が誰だか分かんなくなっちゃってさ、
うん。
俺が生まれた年のヒーローとか、なんかそこら辺はまあなんとか把握できたんだけど。
う
ん、
そう。最近の分かんないでしょ。
ああ、もう全然、分かるんだよ。じっくり見れば分かるんだけど、うん、やっぱ尺的にさ、もうそれぞれの出番ってもう2、3秒みたいな感じで。
うん、
一応なんかそれぞれに、ね、それなりの活躍があるシーンがあるんだけど、ね、いやーもう、瞬時に把握できない。
あ、分かん
ない。すごいなんかもう、なんか、イントロドンみたいな感じ。
あ、そう、うん。
うわー、あれはね、映画館で見てて。
あとちょっとやっぱ思い入れないと、なんか、不穏な感じなんだよね。
そうだね。
あ、そう、みたいな、ちょっと。
うん。
本当に、ごめんなさい、申し訳ないんだけど、 このシリーズもの好きって言って人間がね、この作品は嫌いとか、あんま言っちゃいけないと思うんだけど、さっき言ったルパーレンジャーとパトレンジャーみたいな、ちょっとあんまり好きじゃなくて、みたいな。
うん。
本当に。
まあ、それはね、長い歴史ありますから、やっぱり。
出てきても、不運だった。
まあ、それはしょうがないです。一応なんか、ねいろんなファンにも気遣った。
まあ、
忖度した結果、ああなってしまったみたいな感じがする。
記念の作品だからね。
いや、でも、あれですね、結構、こう、開口ファンを喜ばせるような内容かと思いきや、そういう面では、お年寄りにはきつい内容だったね。
そうですね。
もう、目と耳がもう、ワンワンワンワンしちゃって、クライマックスのあたり。いや、でも、ね、やっぱ915がかっこよかったね。
かっこよかったですね。ちょっと。
915はやっぱカラーリングはかっこいいね。劇場で見れるっていうのもなかなか貴重な経験だよね。
ああ、でもそれはね。
うん。
しかも、また俺、わけのわかんない話するかもしれないんですけど、
うん、
915、まあ、仮面ライダー1号ね、
うん、
号初代が、九条川博さんが演じた仮面ライダー1号ですよ。
うん、
最初はカラーリングが違うんだよね。
うんうんうん、
そうちょっとダークカラー、手足が、ね、あれはまあ、緑なんですよ。
うんうん、
厳密に色違う緑なんだけど、色。うん、まあ、緑色で。
うん、
まあ、深い色な、まあ、もう大自然のね、
うん、
死者っていう設定なんで、
うん。
なんだけど、で、まあ途中で、まあ、テコ入れみたいなもので、明るい色。
うん、
まあ今有名な、まあ、手足が銀色の、
うん、
はい、なんだけど。
一般的な人は思い浮かべる、1号のカラーリング。
ちゃんとした映画。
うん。
一応、姿で劇、映画に出、大スクリーンで出てくるのは、
うん、
初
めてなんだ。
厳密にはその、昔の東映漫画祭りの時の55仮面ライダーって映画があるんだけど、まあ、あれは、第13話、テレビシーズンの第13話の、
うん、
なんていうの、再放送じゃないけど、うん、流しただけだから。
昔のね、東映漫画祭りってのはそういうことを平気でやってましたからね。ね、
はい、
劇場新作じゃないんですよね。
そうそう。劇場、
そう。なんなのに、テレビシリーズの再放送みたいなことを平気でやるからね。
そう。ただテレビは流しただけなんですよ。
そう。
なので、劇場新作で、915、無鳥915って言うんですけど、
うん、
915が出てくるのは初めてなんですよ、あれ。
ああ、そういう意味ではね、
貴重です。すごい、やっぱ過去だね。
あれかっこいいね。やっぱりね。
旧サイクロン。
まあ、ちゃんとした
こうスポーツバイク型のね。
うん、こう、前のカウルがね、こう丸まってるやつ。
かっこよかった。
ちゃんと声もね、一号の声が藤岡弘で、赤レンジャーが誠直哉ですよ。
そう。
ねえ。
すごかったね。やっぱね、まあ、それ見れただけで僕、ファンとしてはもう満足っすよ、ね。
1800円払った価値はある。
はい。
だから我々は、会員限定の安い日で見に行ったから1200円で見ましたけどね。
はい、
ね。
悪いこと言いません
よ。そうですね。てめえらこの野郎安く見たくせに。俺ちゃんが言ってんじゃねえぞと。
そう。おい、V3 の声宮内さんじゃねえじゃねえか。そんなことは言えません
よ。言えませんよ、バカ我々は、本当に。
テレビ出てたら、声、ちょっと映画版も声やるよ、ね、言えませんよ。
言えませんよ、そんなものはね。
言えません。
まあでも細かいとこは本当にあれだよね。結構突き詰めた内容だったよね。
うん、
V3 のね、スーツの色が、本放送、当時の。
そうですね。
リアルタイムの番、色に変わってとかね。割となんかね、最近のはなんかこう、明るいタイツの色だったりしてたんだけど。
ほぼね、黄緑色なんですけど。
そう。
ちゃんとね、そう、
V3 のこのタイツの色がね。
緑だね。
深緑になってましたね。
そう。
アマゾンの胸の色が違うとか。
そう。
これキューピーちゃんがね、初めて気づいたんですけど。
そうですね。アマゾン、カメラアマゾン。
うん。
最初、黄色というかね、ちょっと、オレンジちょっと混ぜた黄色なんです。
胸の、
この、胴の。
ね、こう、なんかこう、腹筋周りみたいな。
みたいな。
うん。
お腹と胸の色がね、なんだけど、ね、後期、だから、多分、14話ぐらいから、色が変わるの、
うん、
朱色みたいなのに変わるんだけど、
うん、
最近のはね、それをね、全くしないんですよ。
まあ、当然、
うん、そう。なんだけど、今回の映画、ちょっと、収容になってるんですよ、
う
ん。
そう、これはね。
おおと。
もう、詳しいファンは大歓喜。一般の人は何のこっちゃ。興味ねえよ、んなもん。
でも、
別に胸の色が違ったら何の問題もねえだろ、みたいな。
いや、だってほら、女の子だってあれじゃないですか。やっぱ髪の、髪色変えた、髪型変えたとかって、気づいてあげるとやっぱさ、
コーデがああだこうだと。
そう、気づいてあげた方がやっぱさ、やっぱ違いの分かる
男のね、だからとそれは。
そうです。
気づいてやれと。
そう、やっぱコーヒーだとそうです。違いの分かる男です。
違いの分かる男
です。そうですよ。
はあ。
違いが。
すごいっすね。
もう言うなれば、マスク、仮面ライダーの角度とかも僕は気にします
けど。あ、めんどくさい。これは、古い方はめんどくさいですよ、ほ
んと
に。
2号はちゃんとこう、ちょっと、ワイドになるよ。
ああ、こっちの
角度。2号がピンってなったらおかしいだろう。
角の角度の話ですか。
1号は直角、2号はワイドなんだよ。
おー、なるほど。
みたいなね。ちょっと、大事ですよ。
どうでもいい。
ですか。
いや、もう一般ネタどうでもいいと思ってるよ。まあまあ、でもそれはやっぱ、
まあ、そこまでちょっとね、ちょっと、分かった上で見る、やっぱ、ね、特撮はね、
そうそうそう。
やっぱ楽しみが増えますよ。
ファンの人がやっても、こうやってちゃんとね、納得できる内容を作ったっていうだけで、我々はね、
うん。
素晴らしいアニバーサリーだったなと思いますよ、うん、本当にね。
やっぱね、ちょっと
ね。また、50年とね、
うん、
46作品も、45作品も続けねっていう、すごいですよ、本当に、東映さん。
うん、だって結構、今回、細かいの、今度頑張ったなっていう、うん映画だったので、アクションとかもね。
うん。本当にね、世界に発信できるヒーロー映画だったってわけですよ、本当にね。
あと細かいところ、ストロンガーとゼクロスのね、決めポーズがピシッと決まったなんで。
はい。
そうです。
まあ、ぜひ、ね、劇場でそれを確認していただいて、
見てください。
まあ、多分、本当に、なんのこっちゃってないかと思うんですけどね。
はい。
ぜひぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングということで、
あっという間に急に電源切れたんか、お前。
やっという間
に、ね。エンディングということで、あ、インスリン打たないと。インスリン打たないと。
違いますよ。インスリンは、あと、
インスリンなの。
そう。インシュリンって言うインスリンです。
さあ、間違えました。申し訳ございません。
あと、インスリンは、食事の前に取る。
あ、そうです。
大丈夫です。インスリンは、あれですよ。元気ない。栄養素じゃない。
あ、違うんだ。
血糖値を、抑えるための薬です。
ヒロポン的なことではない。
じゃないです。
あ、違うんだ。俺、ヒロポン的なこと
それはあなたが言ってる
よ。はい、告知の時間ということでよろしくお願いします。8月23日ですね、我々所属します、プロデューサーハウス、アウンの東京笑い物が、配信という形で YouTube で、開始されます。開始されますとか、配信になります。ね、毎度よろしくお願いします。
なんか一応、休んじゃった
ね。キンペイちゃんお休みだったということでね。
はい、2ヶ月ぶりのキンブレ見れると思います。
はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。よろしくお願いします。
6時30分
夕方の6時半から配信になりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。楽しい企画もございますんでね、よろしくお願いします。はい、それと僕たちが所属しております、漫才協会の公演がですね、浅草東洋館という場所でね、毎月1日から19日まで、公演を行っております。はい、僕らね、今月8月の方ですね、8回ほど出番がございます。
はい、
ちょっと多めに出番もらいましたのでね、はい、ぜひちょっと時間を見つけて、ネットの方でね、こうスケジュールが載ってますんで、
うん、
ぜひぜひ確認して、キンブラという名前で調べてもらえれば、
出
てきますんで、よろしくお願いいたします。あと何ですか？あと告知の方は。
さくらんぼ通信。
あ、さくらんぼ通信。北千住の C ウェーブという場所でね、
はい、
僕ら童貞による童貞のためのラジオ、あ、ネットラジオ、ネット番組か。
ネット番組
というのをやってますんでね、さくらんぼ通信という名前で。
あ、で、今回、あれだ、ちょっと場所の関係で、
そうですね、
ちょっと早いですね。
そうですね。いつもね、夜の9時からなんですけど、今回ちょっとコロナの関係でね、夜9時以降は、この場所が使えないということで。
7時だ
っけ？あ、夜の7時に、はい。
19時ですね。
僕、何ですか？ 8 月の10日ですか？
11?11
か。18月の11、ちょうど祝日です。
そうそう。
あ、まあ、
山の日だ。
まあでも夏休みも関係ありますからね。
はいはい。
山の日にね、まあ、童貞による童貞のためのラジオが、はい、ありますので。まあ、桜も通信で YouTube で調べていただければ。
あ、はい。
YouTube 上で配信してますんで、ぜひ。
後からも見れるので。
はい。
アーカイブが残ってますね。
はい。笑い物の方もね、アーカイブ残ってますんで、はい。
あ、で、コメント キンプラ面白かったとかあのコメントしていただけると、
コメントによる投票制で、
はい、投票制投票システムになってます
んで、はい、ぜひぜひ皆様ね、
1位になるとあのその次からあの MC 権を入れるので、はい、ぜひお願いします。
名前でも大丈夫なんでキューピーちゃんって応援していただければありがたいと思います。よろしくお願いします。で26回目の木村翔太郎でした。ありがとうございました。
よろしくキューピー。